ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は監督脚本を手掛けた映画リスタートが今月、うん、もう一回言いますね、
うん、
監督脚本を手掛けた映画、うん、リスタートが今月9日から北海道先行上映、16日から全国公開されます。品川博さんです。
おはようございます。すみません、遅くなりました。
はいはい、
もう大丈夫です。
こうもうあれだよ、もうあれだよ、もうずっとあれだ、あの隙間のな、うん、あのアンケート、
ね、
もうずっとやろうかと思ってた。
すみません、申し訳ないです。
隙間エピソードね。
やばい、大竹さんのラジオなのに、
はいはいはい、
やばい、怒られる。お久しぶりに
会うのに
申し訳ない、
ね、
もうどうせなら、はい、うん、なんか大事故を起こしてたどり着かない方がいいと思
う。逃げようと思って。
すみません、本当に申し訳ないです。
はい、今回は映画です。リスタート、ね、春菜見たんだよね。どうでした？
あ、でも私は、うん、もう主人公の女性がすっごい素敵で、うん、ちょっとあの、うん、今までちょっと見たことないような歌手の方でもあり、うん、女優さんのタイプでもあったから、うん、あ、この人が、うん、でこの人と出会ってからこれできたのかなっていうような映画と、うん、あとなんかやっぱり今そのアイドルっていうのが簡単にみんなできる世界の中で、うん、まあ、こうやって顔を出すっていう仕事がどれだけのこう人の人生をこうなんかこう二重にしてるのかっていうのとかも思ったし、伏線でいろんな人の人生を重ねて、すごいいい映画でした。
どのシーンが一番良かった？
私はやっぱり地元に帰ってからかな。すごい綺麗なとこなんです、この北海道の
下川町、ね、
下川町、うんうん、すごい綺麗なところで、うん、そこで同級生にやっぱりどんだけ傷ついて、うん、帰るところでやっぱり、うん、私もそうやな、地元やなって思う、うん、なんかその大切さ、場所の大切さは、うん、あそこはすごい綺麗なシーンで印象的でしたね。
あのホタルはどうやって撮ったの？
あのホタルは本当にいるんですけど、うん、やっぱりあの光量が弱いので
映んないで
しょ。光ってるのを光量足して、光ってるやつを CG で光量足して、
CG で後で光量足したんだ。
はい、
え、ホタルの光量を足すってこと？
そうです、そうです。
いやいや、だから光ってる部分だけあの後でさ、あの、
はい、
こう細工したっていうか、か何かしないとあんなにうまくは出ないからね。
まあそうですね。あとか、うん、ライトとかあるんで、うん、なかなかあの、うん、実際に映すにはちょっと弱い光だったんで、
う
ん、
そうだよね、
すごい監督、う
ん、監督とあれだよね、なんかあんまりお金なかったっていうふうに聞いてるけど、 でもオープニングからちょっと金ありそうだって雰囲気で、あれはオープニングはあの工程全部映していくようなところは、あれはね、どうやって撮ったの？
あれ普通のドローンで、安いドローンですね。
安いドローン、
みんなでも買えるようなドローンで撮ってますね。1000万ぐらいで1週間ぐらいで撮ったんで、本当になんか不眠不休でみんなで工夫して撮った。
北海道のロケも入れて、
だからそう、はいはい、宿泊代も全部入れて、
10
万ぐらいなんで。
そうね、でもあちこちちょっとお金がかかってるように見えるシーンもたくさんあってね。
キャストの方もね、
え、
周りの方もすごい、役者さんも豪華で、
そんな豪華では、
豪華、豪華でしょ、豪華だったでしょ、
ではない。
そんなことない。中野さんもすごい、
まあ、中野さんと黒沢明日香さんは本当にこうバシッと抑えてくれて、
そうですよね、あそこのシーン
も、まあ、スウェイもね、うん、そうですけど、主演のエミリーはこの時まだアルバイトしてるんですよ、うん、
この映画ってさ、いつ撮ったの？
これ2年前ですね。
そうだよね、
はい、
うん、結構時間経ってるんだよね。
本当は去年の春ぐらいに公開の予定だったんですけど、うん、やっぱりあのコロナ禍があって一番の時期だったんで、
うんうん、
でじゃあ一回伸ばそうかって言ったら、もう一回緊急事態宣言来てみたいなので、ずっと伸びて伸びてこのタイミング、
うんうん、あ、じゃあちょっとあの、みんな上映するかどうか結構心配だったんで、
う
ん、
そうですね、僕はもちろんですけど、うんうん、本当にほとんどバイトしてる子たちなんですよ、まだ無名で、
うん、だ、
だから、まあ、これにかけてる部分もあって、
うん、
だから
主役の女性は
いつになるんだ、
どういう、すいません存じ上げなくて、どういうどこで出会ったりしたんですか、それは。
あの、その下川町の景色見た時になんとなく女性がここで歌ったらしびれるなと思って、
しびれた、あのそこ、はい、あの水のとこで、
はい、それでなんかテレビで見たんですよ。
え、
家ついてっていいですかっていうテレ東の番組で、うん、ディレクターが家ついてって、はい、で家でそのアドリブで歌ってんの見て、うん、なんかこうドロドロしてるし、なんか悔しいとか売れてとか言いながら歌ってんのが、うんうん、なんかあすごい響いて、でそれでなんか声かけて、
それはいつ頃の話、
それが2年半ぐらい前
です、ね、2年半ぐらい前で、でこの子を使おうと思って、
はい、
すごい素敵、うん、
この子ハーフの子なの、そうじゃないの、
そうですそうです、
ちょっとハーフの子なの、はいはい、まあストーリーはね、まあ言ってもいいくらいだよね、
そうですね、ストレートの話、うん、
ストレートの話で、まあ地下アイドルだった子が挫折して、それで地元に帰ってどうなっていくのかっていうね、はい、まあ、ここはとっても分かりやすい話で、でもこう監督は一番最後のシーンであれだね、この主演の子が、この曲は誰の曲なの、一番最後に流れた曲は、
この映画のために、うん、まあ台本読んで僕がリクエストして書いてもらった曲、
なんて人に書いてもらったの、
あの、うん、女の子が2人で骨ボーンっていうバンドやってるんですけど、うん、あの子とその骨ボーン2人で作ってる曲、
うん、あの子が作った曲なの、はい、ああそう、それを最後にね、
はい、
リスタートしたかどうかは分からないけども、はい、まあそこを最後のシーンのあたりに持ってくるわけだよね、はい、もう監督泣いたっていう話が聞いて、
ああもう泣きました
あな、な結構入れ込んだね、それじゃあ、
そうですね、なんかみんな本当に寝ずに撮ってたので、うん、でクラウドファンディングって言って、うん、一般から支援を集めて撮ってたんですけど、うんうん、スタッフさんも演者も、うん、みんな本当に本当に安いギャラでやってんのにもかかわらず、うん、じゃあ僕も出します僕も出します、うん、みたいな感じ、要はみんなマイナスでやってて、うん、なんか映画とその実際映画作りがこうリンクしてって、うん、で号泣しちゃったんですね、でその時はみんな一緒に泣いてくれたんですけど、打ち上げでも泣いて、二次会でも泣いて、三次会でも泣いてたらもう周りに誰もいなかったですね
そんない
つまで泣いてんのお前
監督が
泣き虫みたいになっちゃった
ね、もうみんな飽きちゃって僕の涙に
でも歌の、うん、このなんか映画のストーリーには品川監督のあれだね、ちょっと世間に対するかなりの思いもあっちこっちにこうなんかこう、
そう、
こうちょっと監督自身が感じてる閉塞感みたいなのがこう散りばめられてるよね、
そうですね、仲間というか芸人の仲間もまあいろいろこうあって、マスコミとかでまあやったことはやったこととして、なかなかこうもう一回リスタートって厳しい世の中ではあるなっていう中で、まあなんかそういう仲間とか家族とかっていいよねってなっていけばいいかな、
まあ本当にその監督の思いのこういろんなことがあってリスタート切れないでいるやつらが結構いるわけだよね、周りにね、はい、それがこうどういうことでリスタート切れないのかね、よくわからないけども、はい、特に芸能界はなんかこう、ね、ツイッターがあって、はい、それでなんか、まあ、フェイクも含めて広まっていく、はい、炎上していく、それがまたまことしやかに伝わっていくと、はい、その中でまあある種の芸人は身動きが取れなくもなっていくし、うん、この道から去ろうとしている人もいるみたいなことも監督の中には少し大きかったんだろうね、
そうですね、まあ、うん、本当のこともあるけど嘘のこともあったりとかして、うん、あとはなんか、うん、全部その人が悪いわけじゃないじゃないですか、うん、双方あるので、
うんうん、
だから、うん、まあ、もう一回チャンスあってもいいよなとは思ったりもしてて、だからといって 100% 正しいというわけではないので、なんか自分なりの、あの、全て正しいわけでもないけど全て悪いわけでもないっていう、せめて仲間や家族だけでもみたいなとこに落ち着いた、
女の子の話はこれで監督が見つけてきたと、ね、
はい、
あのお家行っていいですかみたいなテレビ見て、それでその当時この子はまだあの稼いでなかったけどバイトとかしてた、ね、
バイトしてたんですよ、うん、トイレの清掃のアルバイトをしていて、
うんうん、
なんかまたなんか映画のキャラクターと被るんですけど、うん、トイレの清掃のおばちゃんに、うんうん、 あんたテレビ出てるわねとか、うんうん、あんたの歌聞いたわよって聞くまでやめないって決めてたらしいんですよ、うんだから少し食べれるようになってもまだやめなずに頑張ってたんですよ、
うん、
なんかそれがなんかしびれて、だから僕らと映画終わって打ち上げ行っても必ず2時3時になっても朝5時からバイトなんでって帰ってくるんですよ。でこの間辞めたんですけど、まあ顔刺されることはなかったんですけど、私実は顔刺されるまで辞めないと思ってたんですけど、もうさすがにちょっとアルバイトできないんで辞めますねって言ったら、うん、だいぶ前から気づいてたわよっておばちゃんが言ったっていう、そもうそれその話聞いただけなんか胸が熱くなるというか、うん、
やばい、
だそのままなんかそのまんまの子なんですよ、うん、
いや彼女すっごい魅力的、アイドルに初め所属してる時に、うん、なんか違うものを感じるんですけど、その違和感というか、うん、彼女がそこの中に属してる、うん、でまあセリフもね、うん、なんかすごいねアイドルらしからぬことをこう言うような彼女じゃないですか、うんうん、でもなんだろうな、恋愛とか全てに魅力的で、あこういう女の子ってなんか素敵、なんか今ねなんか私は、うん出会ってよかったなって思うような強いけど、うん、
出会ってない見てね、
あ映画でねもう出会った気分になったのよ地元までついてった気分よ。でそこでまたブラマヨのね小杉さんもね、うん、出てきて、また小杉さんの演技がさ、うん、やっぱりあれ監督が同じ芸人さん同士やから、ちょっと小杉さんの演技の中にちょっと小杉さんらしさもなんか入れるっていう、だからなんかいい空気がこう出てるなって感じがした。
監督だって、
うん、
七国みたいに出てるよ。
あんな七国そんなそんなあれですけど、そんなかっこいいものじゃないですけど、もちろんチラッとだけ。
チラッとおお七国だと思って。
本当にチラッとだけはい出させていただいて。
いやでも主人公の女の子は本当に魅力的だったね。
そうなんです、うん、
やっぱり最後のやっぱしね歌手目指してるだけあって、うん、歌ってる時とか、うん、やっぱしね普通の歌じゃないよね、うん、あの子の歌はね
乗り移ってたのもありますし、
うんうんうん、
でそんなにメジャーではないんですけど、うんうんうん、なんか堺正章さんに気に入られてたり、うんうん、鶴瓶師匠に気に入ってもらってたりとかして、うん、なんかやっぱなんか持ってるんだろうなとは思います、ねうんうん
はい歌ばっかしちょっといいなって言ってるけど芝居もね
そう完全初めてなんですけど、すごい
そうなんですか、
全くのは初めてなんですけど、
間がいいよねあの子、はい、
そうなんですよ、
びっくりするぐらいいい間だよね、
うん、なんかそもそも喋りがああいう喋り当て書きなんで、
はいはいはい、
でなんかブログとか、
う
ん、
まあ随分やりやすかったところもあるだろうけど、
だけど本当にうまいっすね、うん、
ね
え逆に言えばなんか自分の喋り口調というか、うん、自分を演じるのって一番難しいじゃないですか、
うんうん、
そのいつもみたいに喋ってって言って、うん、いつもみたいに喋れるんで、
うんうん、それはねお芝居の中とはいえね、はいはい、向こう側にちゃんと映画ってその向こう側に世界ができてるかできてないかっての一番重要だもんね、
うん、
こっちがそれが本物か偽物かってこう見抜かれちゃうと映画は成立しなくなっちゃうんだけど、向こう側にちゃんとそこに世界があるって分かるとどんどん引き込まれていくんだよね、
うわ、すごいもう映画人の一言ですね、本当ね。
いやそれは映画人です、
映画人だ、映画人じゃねえよ、
いやいや武さんの映画出てますから、
いやいや映画人じゃない、やめてくださいよそれでまあ女優ばっかし褒めたけど、エグザイルの人が
末え君って言うんですけど、
末え君っていうのがあれがまたいいんだよ、
なんかまっすぐなお芝居というか、もう彼のなんかそもそも持ってるまっすぐさが本当そのまま、
やっぱしあれだね、まあ監督が品川君がやっぱし若いっていうのもなんか年寄りの監督が回してない感じがこう映画からちゃんと出てるよね、あれ年寄りがこうね回してたらまた違っちゃうなと俺思いながら、若いやつがそこまで、まあ、このセリフこうしようかみたいな、ここのとここんな感じにしようかみたいな、これでお笑いでも落ちるんじゃないなんて言いながらね、作ってる感じが伝わってくるよね、
ああ嬉しいです、
なかなかだなと思って、やっぱし監督はちょっと とかなりやりたいよね君は。
そうですね、やっぱ続けていきたいなと思ってますね、うんうん、はい、
この後ももう作品が決まっている。
一応なんかあのテレビドラマですけど。
テレビドラマやるの？
あの、はい、ツークール、
うん、ツークール、
はい、
え、ちょっと待って、それ何本監督するの？ツークールで
20本さ、あのちょっとあんま詳しく言えない。
監督じゃない、
これまだね。
お前も監督じゃん、それじゃ。
監督ですよね。
だからしばらくもう、うん、それをやるんで、うん、4ヶ月間それずっとやって
る。今回の撮り方とかもなんかあれ随分ここ凝ったなみたいなとこある、うん、
そうですね、やっぱあのライブシーンは登録って言って、うん、後から歌を普通撮ったりするんですけど、うん、あの環境、川の流れとか、うん、鳥の鳴き声とか、うん、そういうのもそのまま活かしたかったんで、うん、そのガンマイクだけで撮ってたり、うん、ライブシーンも、うん、そのお客さんの熱量とか、うん、そのシーンってなってる感じとかも緊張感も活かしたかったんで、うん、全部音はもうその場で撮ってるんで、
う
ん、
あ、そう、一番監督が気に入ってるシーン、
川のシーン好きですね。
やっぱりいいわあれ。
あのね、それすごくよくわかるのね、うん、あれ水の中に落ちたりするんだけど、そうそうそう、あれもうワンテイクなんだよね。あの衣装が濡れるからツーテイクが効かない、うん、だからまあ男も女も落ちたりするんだけど、うん、あ、もうここワンテイクだなっていうのが、うん、もう見てて一発 OK だなっていうのがこう伝わってくるね、うん、
しかもあの後流れてっちゃって、うん、あの主役の子が、うん、でまあ、向こうでロープ張ってるんですけど、本当にうわーって流れてっちゃって、うわーって思って、まあ、僕は、うん、もうもちろん向こうにそのレスキューの人が縄も張ってるし大丈夫なんですけど、半分ラッキーというか、そのギリギリまで使ってるんで、
え、どっち、女の子、
女の子、
女の子の、はい、あれ逆で男の子が流れてっちゃったらおかしくない？俺もうそれ期待して見てたんだよ。もう男流れちゃったらおかしいなと思ってね、うん、
それはもう完全にコメディですね、うん、
いやだけども成立しないわけじゃないじゃん、はい、あそこで男が流れてあったね、はい、うん、あ、そう、あの濡れた中でずっと水はでも結構冷たい。
そうなんですよ、夏の北海道なんですけどまだ水が冷たいんですよ、
ね、いや夏でも川の水は冷たいんだけど、はい、
めちゃめちゃ冷たい。
それはもう冷たいなと思うんだけど、あの子ずいぶん川の中にいたね、長い、
いました。だからそれがまたこう唇が震えたりとかして、うん、そういうのもまたで何時までに終わらせなきゃいけないっていうのがあるんですよ、うん、もう時間内でやってるんで、うん、だから失敗できないっていう緊張感もあって、うん、なんかグッときましたね。
そうだよね、
なんか本当その川のシーンもそうですけど、うん、なんか全部が今までの前作ね、うん、監督が作られた作品となんかまっすぐこうなんか見せるみたいな気持ちが伝わってきた、彼女のなんかそのまっすぐの気持ちをどう届けようかっていう感じがすごいして、なんかそれは今までと作品と違う感じがあるのかなと思って監督に、
まあ、今まで結構アクションとか暴力とか割と血の気の多いのが多かったんで、なんかこういうの撮ってみて、あ、ストレートになんかこう自分も一本目撮らせてもらった時思い出せたっていうか、なんかこう純粋に、
うん、いやそれがすごいもう、はい、なんかね、
まあね、ただまあおしのくやっぱし頭はやっぱかなりごたごたこう煮詰まった絵がたくさん出てくるじゃん、うんうん、
はいはい、
まあだからそれを乗り越えないとやっぱり後半につながらないからな、うん、ここら辺のところのさじ加減が難しいっていう感じがするよね、
はい、はい、じゃあ最後に品川博さんが監督脚本を手掛けた映画リスタートのお知らせです。品川さん自身初となる女性を主人公に据え、北海道下川町を舞台に描いた映画、リスタートは、今月9日から北海道先行上映、16日からヒューマントラストシネマ渋谷。ヒューマントラストシネマ
渋谷。
渋谷、うん。
はい、
はいうん。はい。全国で公開されます。うん、ぜひ劇場で、お楽しみください。もう劇場でもう見てほしいと思った。もう、うん、とにかく、なんかね、私もなんか、こう思い返、自分でね、こうなんか振り返りたい って思ったし、やりたいことももっと見つかるような、なんかいろんな人にこう響く、うん、
感動してるね、
はい、めっちゃ感動したんで、今度は私も出してください。
いつも最後
前から言ってるんです、出してくれないんです。ちょっと
大竹さん今度
大竹さん今オファーして、ここで
俺はもう死んじゃうから、もう
大竹メインディッシュ、本日のゲストは品川博さんでした。ありがとうございました。